金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はいはいはいはいはいはいはい。はい、どうも。金銀財宝、ただの変態でございます。皆さん、お元気ですか？20回目でございます。いやー、20回やってきましたね。一人でやってまいりました。さあ皆さんね、ゴールデンウィーク、どのようにお過ごしでしょうかということでね、終わりましたねゴールデンウィーク、雨も降ったりね、いろいろございましたけども、なんかね私はね今回ね福島、私の田舎の福島の方にね帰りました。5泊6日ぐらい帰ったのかな。まあ、どっかに行った、どっかにも行きましたね。みっちゃんとまっちゃんのね、畑というかお庭のお手伝いとかしましたね。やっぱもうご高齢なんでいろいろやりたいこともできないんでね。私まだ53なんでね。53か？今年で3になるのか。早いな。でもまだ動くんでね。スコップ入れて、お庭を、みっちゃんのためにいろいろこういうふうに改造したいんだっつんでね。いろいろ、私のお母さんのみっちゃんですよ。ね、お手伝いしました。で、まあ、みっちゃん、まっちゃんと飯食ったり、俺が飯ご飯作ったりして、最終日かな、最終日にね、ちょっとね、妹さんのともちゃんっていうのがいるんですがね、ともちゃんとともちゃんの、旦那と、みっちゃんとまっちゃんで車に乗ってですね、いわき市ってのあるんですよ、福島に。いわき市。浜の方ですわな。いわき市ってのがあるんで、私はもうほんと40年ぶりとかに行ったのかな。ちっちゃい頃は海水浴に行ってたんですけど、行きましょうっつんで、じゃあ行きますわ、つってついてったんですね。で、まあ、福島県のね、まあ、浜の方っつったら、まあ、皆さんご存知ですわな。東日本大震災。で、爆発しちゃいましたから、あれがね、で、住んでた方々が、ね、住めなくなってしまったような場所ですが、今はね、もうだんだん皆さん戻ってきて、風評被害もなくなってきて、皆さん元気にやってますっていうのも見てきました。で、私は小名浜っていう町のね、マリンタワーっていうところに登ってね、太平洋を見てきて、すごく心地よかった。ちょうどね、いい気温だった。ちょっと寒いぐらいだったかな。マリンタワー行って、そしてなんか美空ひばりさんのなんか歌になったのかな。塩屋崎灯台ってとこもね、行きまして。高かったんで、灯台まで登んなかったんだけど、下から見上げてね、近くにね、定食屋さんのね、なんだっけな、山六さんっつうのかな。山六観光っていう定食屋さんがあってね、海鮮丼とか美味しいとこでね、ご飯食べましたね。私は海鮮丼じゃなくてね、天丼食ったんですけどもね、また量が多くて、これおすすめですわ。ということでね、その後に、ともちゃんの旦那さんが車で運転して、こっち行ってみますか、つってね、原発の町の方行ったんですよ。大熊町ってのとね、浪江町ってのかな、あと、富岡町。超町かどっち、もしかない、行ったことなかったんでね、あんまりね。見に行きました。車で通過するだけですけどね。いやー、未だに人住めませんよ。もう町が廃墟ですわ。ちょっと悲しくなってきましたな。いや、すごい事故というか、地震だったからなーっていうのをね、改めて、福島県民なんですけど、見て、感じました。ということでございます。はい、この放送はですね、アートヒルズミュージックさんの放送でございます。提供でございます。いつもありがとうございます。さあ、前半ね、ちょっとね、ゴールデンウィークの話しました。今回はね、サイコロトークでいきますか。 1が、コンビニ話、2がホラー話、3が芸人の話、4が役者時代の話、5が私の少年時代、6がその他で、じゃあ後半はね、これでガンガンいきますか。サイコロ振って出したお話をしますでございます。では、CM でございます。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして。メジャーへの道は、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
へい、金銀財宝のただの変態、ちょっと待って、金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオでございます。さあ、サイコロトークいきますか。1がコンビニ呼ばなし、2が怖い話、階段いっぱい持ってますよ私は、3芸人の話、4が役者の話、役者時代のね、そして5が私の少年時代のお話、そして6がその他でございます。ではサイコロ振らさせていただきます。はい、来ました。はい、出ました。いきなり6の6のその他でございます。そうなったら何話す、どうすかな。はい、そうですね。この話あんましなかったですね。あのね、皆様、銀座という街はご存知でしょうか。まあね、地方に行ってもね、なんとか銀座とかね、東京都内でもありますね。なんとか銀座、なんとか銀座ってね、ついてますよ、商店街に。私ね、実は、まあ、コロナが、始まる前ですね、の4、5年間、何の縁かが、縁か知りませんがね、銀座でね、働いてたんですよ。まあ、コンビニをしながら、芸人をしながら、コンビニ百均をしながら、芸人をしながら、銀座の夜も働いてたんです。はい、本物の銀座で働いてたんです。まあ銀座なんてね、まあ話で聞く感じそんなとこで、まあ多分一生行かねえだろうななんて思ってたんですよ。まあ何の因果か銀座に行くことになりまして、これはですね、私の所属してる事務所のですね、先輩がですね、名前は伏せておきますが、先輩がなんか知んないけど銀座でお店を出すと。で、なんか、私をずっと観察なさってたそうで、まあ、その時はね、私、金髪、そしてオールバック、そしてスーツを着て、まあ、ちっちゃい、まあ、若い時からデーブ・スペクターさんに似てるっつうんでね、デーブ・スペクターさんの格好で、私の事務所をうろうろしてたら、その先輩が、ちょっとさ、俺、今度、銀座で店開くんだけどさ、君一緒に働いてくれないかな、って声かかったんですよ。いや、やっぱりね、すごい芸歴の先輩で断れないっすよ。ああ、そうですか、ちょっと考えさせてくださいってのあったんですけども、まあまあまあ、何回も押されて行くことになったんですね。うん。で、銀座なんてもう、どんなとこ、大体のイメージなんですけどもね。そこで働いて、そのお店がですね、その、何ですか、その、銀座を盛り上げていこうじゃねえかっていう銀座のそのナンバースリーの方々のバックアップがあった店みたいでね。そのナンバースリーというかその夜の銀座のですよ。すごいお店がいっぱいあるのが私それでいろいろお話聞いてね、経験したんですが。で、まあ、まあその先輩のお店で働くことになります。で、当時はね、そのコロナ前、夜の1時以降まで働けたのかな。そのうち法律でね、1時以降働けなくなったんですよ。その朝まで働けるような店だったんですがね、そこで銀座の高級クラブで飲んだお偉い方々が、女の子と一緒にですね、アフターという形で楽しみに来る というようなお店でございまして、まあ、ここで私と一緒に、ラジオやってた、アンチエイジ徳泉くんってのも、ぶっちゃけ僕の一個下の後輩なんですが、そこで知り合い、そこで仲良くなったんですね。前回その前にやってたシベリア文太さん、藤木イエイエイさんつのも、そのお店で知り合って、ここのラジオで一緒に、DJ やってたんです。まあ、徳ちゃん情報、せっかくだから出たから言いましょう。徳ちゃんね、家買ったそうです。アンチエイジ徳泉さん。別に全然売れてないのにね、お母ちゃんのために家買ったそうです。凄まじいローンだそうです。徳ちゃん、頑張ってください。ということでね、そんな芸人さんと一緒に働いてた店、銀座のお話ですわ。まあ、最初に行った日にですね、その、バックアップしてくださってるというか、後ろから応援してくださる、これからの銀座は、盛り立てていかなきゃならないなんつってた方が、ちょうど私が行った時にいらっしゃいましてね。おう、君も応援してくれるのか。お、一緒に頑張ろうっつっていきなり1万円もらったんですけどもね。いきなり始めたって1万円もらってね、一瞬引いたんですが、頑張ろうっつって、あ、ありがとうございますって、なんじゃこの場所はと。いきなり始めたって1万円、ありがとうございますって感じでいただいたんですけど、スタートがそんな感じで、まあ、その方もなかなかの方でございますよ。あ、で、まあ、その、来るわけですよ。アフターで、女の子たちが、それももう絶世の美女たちです。銀座で働いてる絶世の美女たちのレベルっていうのは、なんでしょう。まあ、要はトップですからね。まあ、ある意味、日本、京都とか、ね、あっちの九州の方の福岡とか、大阪の方にもですね、そういう夜の街、クラブ、高級クラブなんていうのはありますけども、やっぱ銀座っていうのはね、違う。って言われてましてね、箔が違うっていう感じでね、言われてたんでね、まあそういう方々が目の前に来て、アフターで我々と一緒に、どっちかというと我々がモノマネの芸をやったり、一緒にショーを見せたりするっていう楽しみがある店だったんでね、アフターでそれを見に来て、自分のお客さんと楽しんで、さあお疲れ様でしたって帰る感じで、ネタ見せてて、その女の子たちとお話しするわけですよ。まあ、時給高いですかとかね。まあ、仲良くなってね。そうすると、僕が聞いたその方からって言ったら、時給が6000だそうですね。それはそうですよ。銀座ですもん。時給が6000円はぁ、すげ、マジか。私の店は、コンビニの夜勤の方とあんま変わんない値段だったんですけども、そうなんですか、とかね。特にその、それは銀座で三つの指に入るようなね、お店のママも来るわけですよ。まあまあ、ママには直接聞けませんけど、一緒についてくる黒服のボーイさんとかね、と仲良くなってお話聞くとね、あのママって、どのぐらい、稼ぐんですかなんて聞いたらね、ああまあ月1000万ですね。月1000万。すげえ。なんじゃこの世界は。というね、衝撃を受けながら、多くの方々、方々というかみんな社長です。社長さんだけじゃないです。重役。もちろん重役。しかも、一部上場の方々が、多いですね。当時は、まあ、こんなこと言うとあれだけど、羽振りが良かったのは、自動車会社のトップクラスもすごかったですね。まあ、皆さん知ってる自動車会社のお偉い方々。まあ、商談とかでも来る方もいますからね。あとはやっぱ IT 関係もすごかったな。そうそう、IT 関係の人が7人ぐらいで入ってきたのかな。ああ、ここそうなんだ。芸人さんがやってる。あの会社の芸人さんやってんだ。まあ、銀座の方々はね、やっぱりそのブランド系が好きでございますから。私がいるところはな、やっぱブランドの、芸人の中ではブランドと言っていいのかなの会社なんですね。まあ、そういう方々と夜を楽しんだっていうのもやっぱ、いいんじゃないですか、そういう方々は。で、まあ、その方、IT 関係の7人ぐらいの人たちはね、入ってくるなりね、いやーさ、2時間で750万円使っちゃったよ、とか言って、入ってこないんですよ。2時間で750万使っちゃったんだよって普通に、 すごいっすねって言うしかなかったんですけどもね、その他にもね、なんかな、商談かなんかのための方がな、まあ、多分偉い方なんでしょう。僕、なるべく名前聞かないんです。名前聞いちゃうと喋れなくなるから。肩組んで喋ったりできないんでね、その社長さんの頭とか撫でられないんで、なるべくどんな社長さんとか聞かないように僕はしてたんです。失礼な話ですけど。ただ、皆さんそんなのがね、逆にそういうのがないから、イエスマンしか周りにいないから、逆にすごく新鮮だったみたいで、うちで働けとかいっぱい言われましたね、社長さんに。運転手やれとか。まあ全部お断りしましたけども。一本、100万のワイン開けてきたよ。とかね。弁護士さんとかもね、リアルな、リーガルハイってドラマの本物の負け知らずの弁護士さんとかもね、いらっしゃってましたね。すごい企業の、弁護士やってたりする方でね、そういう人もね、まあ、ストレスあるんでしょう。カラオケ一緒に歌って盛り上がってましたな。いや、いっぱいな方いたな。あとね、僕初めてですわ。プラチナブラックカードって皆さん知ってますか？あるんですよ。プラチナブラックカード。僕ね、持ちましたよ。持たせていただきました。なんかね、それ1枚で、戦車1台買えるそうです。いや、都市伝説でしかないのかと思ったけどね、あるんですよ。なんかね、日本に100人ぐらいいて、そのカードで、まあ、戦車も買えるけど、デパート全部買えるそうです。ずしっと重いカード。これもね、どんな人か僕は聞かなかったっす、あえて。ただね、お金いくらでもあるから、楽しませてくれ。もう、ドンペリとか、全部ドンペリの一番高いやつとか、あと、なんだっけな、高い日本酒、手に入らないような日本酒とかばっかり飲んでましたけどね。ついてきた方々がどっかの御曹司かなんかの方々と銀座で飲ませる、銀座の飲み方を教えるみたいな感じで来たりね。あとはその、偉い会社の営業の方がね、芸人が必死に、笑いを取ろうとしてるのを新入社員に見せる勉強もしてましたね。いいか。芸人見ろ。こいつはつまんねえよな。つまんなくてもさ、一生懸命やってんだろ。いいか。お前たちもこんな感じでやんなきゃなんねえんだ。とか、いう感じの、一流企業の商社マンの方もいましたな。もう、思い出せば思い出すほど、びっくりするような方々もいます。ただね、やっぱそういうふうな芸人のいるようなお店に来る社長さんやら偉い方々はみんな大体いい人でした。いい人だからまあ芸人さんの笑いとか芸人さんと飲もうとするんですかね。本当にいい人ですね。あれは本当にいい経験だったですね。銀座なんて一生行かないと思ったけども、まあもてなす側だったけども、お金持ちって結構いい人なんだ。っていう経験ができた街でございます。 CM です。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。銀座話結構、思い出したらありましたね。すげえ街ですわ。要は銀座に入ったら100円のコーラが1000円になる場所です。あとね、おまわりさんいないんですよ。なんかあってね、おまわりさんがその人をなんかあげるじゃないですか。おまわりさんがいなくなるような方々がいらっしゃる場所なんでね。でね、雑誌に載らないような情報を皆さん共有してます。今だから言えますけどね、ジャニーズの問題ももう当たり前のように知ってましたよ。ただ言わない方がいいよと、芸能界消されるからとか。あとね、結構オカルト話が好きなんですよ。なんでしょうね、ある程度何億とか何十億とか持っちゃうとやっぱそっちに行くんすかね。だからね、私も普通にオカルト話いろいろベラベラベラベラ話聞いてね、パイロットの方なんて UFO なんて普通にいるよ、ただ言ったらね仕事なくなるから言わねえんだよとか、そういう、方々いる街です、銀座。久しぶりに行ってみてえな。けど、まあ、 働くのはきついわ、自律神経がきついわ、面白い方々だったけども、あとまあ一人ね、まあこれも偉い方ですけどもね、カラオケをしに来て自分が楽しむのではなくて周りに来てる社長さんとかママたちを楽しませるっていうね、偉い、国家の方もいらっしゃいましたね。 S さん、 S さん懐かしいな。まあまあまあまあ、そんな感じで、あ、先言ってみましょうか。福島県情報ということでね、福島、5月17日土曜日、岩城町で檜山キャンプ場でですね、肉フェスというものをやります。そしてなんと二本松鬼ババディープラブツアーズもやるんですね。客10人ぐらいで1人9500円で、足立ヶ原のふるさと村でですね、鬼ババをとことん愛そうじゃねえかなんつイベントやるそうでございますんでね、調べてみてくださいませ。ということで、まあ脈絡もなく銀座の思い出をバラバラバラバラ喋りましたが、いやー本当はね行きたいね、あの客としてすごい、ただお金持ちになるというか売れなきゃダメだけどね。売れねえよということで、5月でございます。金銀財宝ただの変態でございました。また来月お会いしましょう。バイバイ。